では、ヨハネによる福音書の4章を開いてください。ヨハネによる福音書4章でですね、後半です。で、午前いらしてない方はぜひですね、もうそろそろアップされますので、午前の礼拝の内容ですね、前半を聞いてください、見てください。で、そして、その続きになりますので、後で見てくださいね。はい、26節ですね、27節から見ていきますけれども、この手前の26節にですね、イエス様があなたと話しているこの私がそれですと、イエス様がご自身が私であるメシアであるキリストであると明かされました。ヨハネによる福音書の特徴はですね、私がこうであるっていうのが多いんですね。私は命のパンですという言葉が出てきますし、私は世の光ですという言葉も出てきますし、私は命でありよみがえりですという言葉も出てきます。で、これは出エジプト記で初めて主がご自身が名前を明かされた時の言葉なんです。モーセに対して主が私はあるというものであると、英語だとね、何々であるっていうのと何々ですとかっていうのはこれは違うふうに言ってますけど、英語だと I am ってもう全部 I am 私ですっていうふうにね言っています。で、イエス様がこのサマリアの女に対してここで言われたのはですね、このあなたと話しているこの私ですってこう言ったのは、まさにこのメシア、主なる方ご自身、モーセに現れた主ご自身が私ですと、この私なんだということを言っておられるに等しいんですね。で、神と出会う、イエスと出会うというのはですね、理屈抜きです、理屈抜きです。この方が、現れてくださるっていうのは、なんていうのかな、何かこういう気持ちになったとか、ああいうなんかこう境地に立ったとか説明できないですね。どうですか、もうイエス様を知っていらっしゃる方々はどうやったらその知らない方々に伝えることができるでしょうか。もう説明のしようがないですね。で、私は抑うつだったんですね、クリスチャンになる前が。で、それが治って、である時にこの伝道番組でですね、テレビに出たことがあるんですよ。で、それを話したんですね。で、そしたらその放送局を通して、やはり悩んでらっしゃる、そのお子さんで悩んでらっしゃる方から電話があって、どうすればそうなるんですかって聞かれたんですけど、いや、言葉に詰まってしまいました。わからないですね。その出会う、知るっていうのはもうそのイエス様ご自身ですね。もうそれしか言いようがない。私である、もうこれだけで全てが解決するというか、そのもう癒しが起こり、慰めがあり、印が起こって、で、こういうものであります。で、これからそのイエスに出会ったサマリアの女の話を見ていきますですね。で、それからサマリアの人たちにその彼女を通して伝えられて、彼らがイエス様を知るようになっていきます。で、今度は場所を移してガリラヤの方に行かれて、そしてそこにいた王室の役人とその家族がイエス様を知るようになりますが、で、ここから見ていくのは、簡単に言うと、宣教とか伝道って言ってもいいかもしれませんですね。イエス様を伝える、イエス様をこの知っていくという内容になっていきます。では27節を見てください。その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかったと。前半で弟子たちが食事のためにイエス様からは離れていて、イエス様がお一人だったっていうことを思い出してください。で、この弟子たちが戻ってきたら、 1対1でイエス様が女と話しておられるのを見たわけなんです。午前中お話しましたが、これはスキャンダルです。もう本当にありえない話。男と女が公の場で話すのはもちろんのこと、ユダヤ人とサマリア人が話すっていうのもまずいし、ましてラビですね、ユダヤ教のラビがですね、女、しかも不思だらな女なんですけれども、と話すということ、これを見てもうショックだったんです。驚いたっていうのは、おーじゃないですよ。もうそのショックっていう意味での意味で驚いたってことです。けれどもあえて尋ねなかったっていうんですね。で、これは彼らがイエス様をやっぱり信頼していたわけなんです。で、私たちが、このクリスチャン生活を歩んでいく中でですね、こういうタブーを乗り越えていくってことがあるでしょう。そしてイエス様と同じような私たちが目線を持っているのであれば、壁を越えてですね、本当だったら付き合わない人と付き合うかもしれない、話しかけるかもしれない、それはもうただ一点、永遠の命を得てほしいと願うので、イエス様の名前を、お名前を述べ伝える、もうこれのみによって、もう普通は会わないような人と会うかもしれないわけなんです。でもやはり常識を超えるわけであるわけなので、私たちが、信頼していく、イエス様に信頼して、歩んでいくということが必要になるわけなんですね。で、28節29節には、彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った、来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます、もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきたとありますが、自分の水瓶を置いたんですね。日常を離れました。キリストが来られたかもしれない、世の救い主が来られたかもしれない、で、その喜びと興奮と驚きで彼女は今自分のしていることを忘れてしまいました。そして来てみてくださいという言葉、これも、もうこれ以上言えない短い言葉ですが、とても大事ですね。覚えてますか？ピリポがナタナエルに来てみてくださいって言ったんです。ナタナエルがナザレから何か良いものが出るのだろうかと言った時に、来てみてください、理屈じゃないんですね。もう何か説明できるようなものではないんですね。もう来てみてって、それしか言えない。だからイエス・キリストを信じる、イエス・キリストを知ってくださいっていう時に、いや、ここ分からないからわっていうんじゃなくて、来てみて、来たら分かるよっていうふうになるわけなんです。そして女は全て私に話した人がいますと、このように言っていますけれども、彼女についての全ての情報を話したわけではないですよね。この生まれた時からこれまでのことをね、もうなんか全部記録に取っているものをこう全部言ったって意味じゃないでしょ。ここでは何でした？彼女これ、まあ、誇張して言ってるんですけど、でもそれは本当の意味で、本当ですよね。本当に誇張して、本当に全てですよ。なぜかって言ったら、他の人には言うことのできないその深い部分ですね。5人の男の人と結婚していて、今の6人目は、結婚もしていないということをイエス様が知っておられたわけなんです。で、彼女にとってはそれはネックだったんです。彼女の人生の中で、生活の中で、もうそれは挫折であり、失敗であり、うまくいってないことであり、人には言えないようなことでありですね。そのために彼女は社会からも少し阻害されて、少しどころかかなり阻害されていた。で、こういうのを知っておられたんだっていう意味での感動なんです。で、 私たちもそのあなたをすべて知っているというふうに、皆さんすべて知っているというこの方に出会うということが、それが福音であって、あの良い知らせであって、そしてこのもう本当に自分のものを物質的なことやらなきゃいけない必要、こういうものを忘れてしまうわけですよね。それほどの喜びです。そして31節ですが、その間弟子たちはイエスに、先生食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた、私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った、誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた、私の食べ物とは、私を使わされたことの御心を行い、その技を成し遂げることです。イエス様の話され方というのは、とても興味深いですね。物質的なものから霊的なものに移るんです。あの、サマリアの女でも、その井戸の水から、この霊的な生ける水について、永遠の命についてですね、これを話を変えられていったんです。同じ言葉を使っているんですけれども、話を変えていくんですね。で、ここでもそうですね。イエス様は、ここで、私はあなた方が知らない食べ物があるっていう、おっしゃったんですけど、それは、なんか弟子たち間違ってますよね。なんか、これ、隠し持ってたんだって、知らない、って思ってたらそうじゃなくて、使わしてくださった父がね、自分を使わしてくださった方の御心を行うことができて、それが果たされたので、十分に満足していますという意味で言われたわけなんですね。イエス様が使わされたのは、これ人としてね、このように使わされたのは、ご自分を通して父を人々が知るようになるためです。永遠の命を持つためです。それが今、サマリアの女をはじめとして、そしてサマリアの女から、その証言を聞いて、信じていく人たちが現れ、またイエス様ご自身の口から信じていく人たちが現れる、この目的が達成された時に、もう自分がかなり疲労していてお腹ペコペコであっても忘れてしまいます。私も皆さんもそうだと思いますね。教会の中で、例えば礼拝が終わるとね、僕説教してるのでなんかお腹空いちゃって結構お菓子とか食べちゃうんですけども、でもこの礼拝が終わってね、イエス様を信じるかもしれないっていう人とお話をして、そしてイエス様を信じ、またお祈りをされるじゃないですか。だからお腹空いたなんてないですよ。その喜びで全部を忘れてしまいます。たとえ疲れてても眠くても、皆さんもなんか本当にすごいことが起こった時に、今まで眠くても目がパッチクリ開く時あるでしょう。でイエス様はこの話をしておられるんですね。神の御心を行う、このことを今成し遂げることができたということで喜んでおられて満足しておられるんです。で実はこの4章なんですが、話が少しだけずれるけど、まあ、ずれてないですが、4章なんですけどね、本当はこれで伝道セミナーをしたいほど私にとってとても重要な箇所になります。イエス様は決して世から離れた方ではなかったんです。非常に生活に密着しています。彼が語る言葉というのは非常に日常的なものです。難しいことを言いません。皆さんがもしキリスト教の書店とかそういうところに行って、またはネット情報でもいいですよ。例えば牧師さんや神学校の先生が話しているそのなんだか神学っていうのを読んでみてください。まあ多分 2,3 分したら眠くなると思うんです。何を言ってるかわからないと思うんです。イエス様どうですか？福音書に書かれているイエス様の言葉どうですか？例えば天の御国の奥義と言ったその言葉というのは種まきの例えだったんです。 で、私たちは種まきっていうのはいつも見てるわけじゃないけど、彼らにとっては種まきっていうのは、私たちが電車乗るみたいに、この東京に住んでる人間だったら、あまりにも身近な、あまりにも身近な話だったんです。ですね。で、ここでは水の話をサマリアの女に対しては行われて、そして今弟子たちに対しては、食べ物という、目の前にある食べ物を使って、そして永遠の命をお語りになったんです。ですか？イエス様というのはすごく社会的な方でした。なので、何か、この世の中の人はわからないよなんてね、ブツブツ言ってるのはナンセンス、意味がないです。イエス様はそういう方じゃなかった。イエス様は世の中にいる人たちの、例えば銀行で勤めてる人なんて、これ聖書を読んだら超わかる話なんですよ。贖いっていうのは買い戻すっていう言葉で、そして利息っていう言葉も使って、不正の管理人とかね、いろんな言葉あるじゃない。帳消しっていうのはあれは、言葉があるでしょ。あれ、負債を帳消しにする、免除にするっていうことですよ。で、それが罪の許しっていう意味になってるんですよ。これもう金融用語ですよ。お金の用語、商業の用語ですよ。あとは義と認めるっていうのは、これは法廷で使うようなですね、この無罪にするとかなんかって、だから例えば弁護士の人に福音を伝えようと思ったら簡単に伝えられるんですよ。で、これもういろんなところで、例えば僕はスタートアップ企業の経営陣の方に今お話ししてますけれども、スタートアップは無から有を創造する創造神について話すことができますよ。で、こうやって社会の中にイエス様は、神は生きておられます。そしてイエス様はそうやって具体的に近づいてくださって、そこから、だから伝道っていうのは何も知らない無知な人に話していくっていうことよりも聞いていくっていうのが必要かもしれません。伝道というのは聞くのが先かもしれません。つまりその人のこの必要っていうのを知るところまで聞いていくんです。この女の場合だったら男との関係だったんですよ。これ身近じゃないですか。いやー、もう週刊誌とワイドショーに任せようよ、不倫はって。不倫の中で福音を伝えたんですよ。これすごくないですか。午前中パチンコの話しちゃったけど、僕まさかパチンコの不正とか、今なんか問題になってるけどね、 IR の不正について。そんな話しないでくださいよ、若石さんって言うかもしれない。でもその人たちも福音を知ることができるし、だからこそ乾いてるからこそやってしまうしですね。なのでこれから見ていきますが、裾野は広いんですね。今が収穫の時だっていうふうに書いてますが、イエスもおっしゃってますが、それで35節ですよ。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います、目を上げて畑を作りなさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。ということで、今度はイエス様、さっき話したように収穫の話として、今度は違う例えを使って、この人々が救われること、永遠の命を持つことについてお語りになってるんですね。で、4ヶ月あってそれから借り入れだっていうのは、これことわざとしてあったんですよ。まあ、これ当たり前ですよね。種をまく時から、しばらくしないと、借り入れにならないわけなんですけれども、まあ、実は今もう色づいていると。この色づくっていう言葉は白くなってるっていう意味なんですね、もともと。だから青々しい、なんかほら小麦とか麦とかね、青々しいこのあれが白っぽくなるじゃないですか。この黄金色って言ったらいいかな。僕たち使うのは黄金色だよね。だけどギリシャ語では白っぽくなる。そういう、で、借り入れるばかりになっているよって、今がその裾野なんだよっていうね、いうことなんです。だから私たちにはね、こう自分たちが勝手に作っちゃってる固定概念があったり、偏見があったりですね、いろんなものがあるんですよ。で、例えば日本だったら、日本は選挙難しいってこういうふうに言うんですよね。で、アメリカに行くとそればっかり説明しちゃうんですよ、私。日本って難しいんだよねってね。まあ、なんかほら、韓国の人と付き合っても、日本って難しいんでしょとかってね。で、アメリカの人と付き合っても、日本って難しいんだよねとかって一番ホッとするのは選挙大会で、みんな難しいんですよ。で、例えばフランスのカルバルチャペルあるんですよ、フランスに。1% 以下ですよ。カトリックで今はフランス革命があるとね。 でも本当に信じてるかどうかなんて 1% 以外だって言われてますよ。あのそういうの言ってましたね、まあ、ずっと前に会った人ですけども。同じじゃん。であっちの方がややこしいと思わない？もうだからカトリックがあるから自分たちがクリスチャンだって思ってる人が多いかもしれない。でこっちはもうね真新しいからね、マイナスからあっちは始めなきゃいけない、こっちはゼロから始められるからしょ。でちょっと話ずれたんですけど、でそういうことでこの偏見とか固定概念がをこれを私たちは本当に捨てていかなければいけないわけなんですね。で本当に接点を皆さん見つけてってください。で実際にあるんです。一人一人は神を求めてるんです。午前中学びましたが、生ける神を求めて乾いてるんですよ。どこにでもあります。これ絶対難しいっていうのをね、パーンとこうパーンと超えられるから、あのなんかいいのね、僕なんか犠牲多いね、パーンってで例えばキムヒョンヒって人知ってますか？キムヒョンヒっていうのをあのご存知の方手を挙げてください。はい、ちょっとねもう人生半ばっていう風に超えた人がね今手を挙げてくれたと思います有名なことが起こったんです、それはですね大韓航空機の爆破事件っていうのが起こったんです。でそれは、日本人がやったって言って最初大変だったんです。ところが偽造パスポートで、北朝鮮の工作員だったんです。でその中1人は自殺して自殺を遂げることはできたんですが、もう1人は自殺未遂っていうかその前に止められちゃって、若い女性でキムヒョンヒっていう人だったんです。で彼女が結局、あれ 転校っていうんですか、崩れたんですね。でその方法は何かって言ったら、もう優しくしてあげて、拷問、普通拷問するんだよねそういう時ってね。でも拷問も何もしないで優しく話してソウルを見せたんですよ、ソウルの街を。そしていかに北朝鮮のプロパガンダ、北朝鮮では、韓国というのは非常に貧しくて、もうホームレスも相手にされてないっていうか、福祉も受けられてないって、私社会主義国だからみんなが平等になって、そういうふうに真面目に信じたら全然違う姿があるわけでしょ。そしてそこにいるそのこ、なんですか、情報のね、なんて言うんだっけな、安全局っていうのかな、そのいわゆる公安ですよ、日本でいうと。で公安の人たちにクリスチャンがいるわけです。でそのクリスチャンがいてイエス様を信じたんです。で難しくなかったですか、あの北朝鮮の体制の中でって聞いたんですね、そのインタずっと後になって。いやそんな難しくないですと、頭を変えましたって言ったの。キム・イルソンが頭だったんですけれども、今はキリストが頭です。体は同じなんだけれども頭だけ変えればよかったですって言ったんです。北朝鮮なんてもうなんかずーって向こうでもう無神論教育受けてて絶対に信じられないよなっていうのは、私たちはね全部山を見るんですよ、山を。で日本も難しいなって山を見るかもしれないけれども、色づくばかりになってるよ、4ヶ月だって言わないでください、今が借り入れる時なんだ。そして次に見てくださいね、36節の後半から、それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから一人が種をまき、他のものが借り入れるという言葉は誠です。私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを借り入れるために使わしました。他の者たちがロークし、あなた方がそのロークの身に預かっているのですと。種をまく人と借り取る人がいるっていうんですね。だから、自分の働きによって自分がイエス様を伝道し、そして伝えて、そしてイエス様を信じたっていう時に、もうすでにそこで信じるっていう前にこの福音の種をですね、福音の話を聞いているとか誰かクリスチャンに会ったとか、そういうことによって種がまかれていて、そして刈り取る人だけではなく種をまいた人も共に喜ぶんだよっていうことをここで言ってる。チームなんですよ、チーム。決して忘れないでください。もうよく時々言うでしょ、よく言うでしょ。ここの教会ですね、以前教会だったんです。だからあそこにあるガラスもね、あれは乳児っていうか、そのちっちゃな赤ちゃん持ってる子がおそらくここで説教したんでしょう、おそらく前の教会は。これ見ることができるようにわざわざガラスにしてるんですよ、後ろ見てるね。とか、そういう工夫が。で向こうは扉が十字のガラスがあるでしょ、あれ教会だったんです。私たちが初めに来て、そしてやってるわけではなくて、でここで挨拶を最初しに回ったんですけれども、あ、教会の人ねって言ってくれます。 普通嫌がったり偏見を持ったり、または宗教アレルギーがありますから脅威に感じることさえもあるかもしれません。しかしそれは完全に素通りしてるし、種がまかれてるんですね。こうやって、で私たちも今まいてる最中かもしれません。もしかしたら私たちもここでいっぱいになって映るかもしれない、ね、映るかもしれない。そしたらもしかしたら次に誰かが来るかもしれない。こうやって種をまく人と、刈り取る人は共同協力に働く、協力して働く、ということになる。で私たちは教会としてもそうです。あまりにも多くの人がワンマンで動こうとしてしまいます。何かって言ったら全部自分がやらなきゃいけないと思っちゃうんですね。ある人は誘ってくることだけかもしれない、でもこれも大きな働きですね。である人は実際に動いてるのはトイレ掃除だけかもしれない。私伝道なんかできてない、おかしいじゃないですか。ある人は巻いて、ある人は刈り取る。体はいろんな部分でできていて、共に働くことによって初めて一つの魂が救われていく、一つの働きをすることができるわけなんですね。そしてあなた方が労苦したのではないものを刈り取るって言ってますけれども、このイエス様が今サマリアの女に伝道をし、それからこれからサマリアの人たちが、救われていく、このイエス様を信じていくんですけれども、この人たちが、使徒行伝、使徒の働きを見るとイエス様からね言われるんですよ。あなた方はエルサレムから始まりユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の証人となると、ユダヤ、サマリアって書いてあるんです。そしてステファノが殉教してですね、そしてエルサレムから人々が散っていった時に、その散っていった中の一人がですね、ピリポか、違うピリポですね、このさっきの12使徒の中のピリポじゃなくてまた違うピリポがいるんです。彼がですね伝えに行ったらもうリバイバルが起こったんですよ。そこで大勢の人が信じた話が書いてあって、そしてペテロとヨハネが使わされて、そこで手を置いて祈っていって聖霊のバプテスマを受けていくって話があるんですよ。だからロークしたわけではないのに、もうちょっと行ってこの福音を語っただけで人が数多く救われていった、刈り取りをしたの背後にはイエス様の種まきがあったんですね。で皆さんに知っていただきたいのは、これ励ましですよ。世界宣教っていうのにね、興味を持っていただくと嬉しいんですね。日本ではね、日本語ではなかなか情報がないんですが、今プロテスタントの信者さんですか、宗教改革から500年ちょっと経ってます。プロテスタントの信仰を持っている人たちの中で5大陸あるじゃないですか。アジア大陸とかヨーロッパ大陸ですね、この北米があるでしょ、アメリカ大陸があって、そして南米があって、あとオーストラリアの方があって、あとアフリカがあるじゃないですか。一番多いところってどこだか知ってますか。どこですか、言ってみてください。惜しい、違います。アジアはね2位か3位ですね。アフリカなんです。アフリカです。圧倒的にアフリカです。ところがアフリカってね、宣教のね歴史が長いんですよ。その宗教改革って間もなくしてから、かなり前から行ってて、全然だったんです。全然、本当にわずかだったんです。数百年単位で宣教が行われていました。日本にザベルが来たっていうよりももっと前から、このもっといろんな人が行ったんですけれども、植民地が時代が終わって、それぞれが独立して混乱期が起こって、そこからですよ、もう前代未聞のことが起こってます。でこれは中国でもそうだったんです。中国はアヘン戦争があって、あれがイギリスでしたよね。でそして、この日本がそこに行ってですね、日本軍が行って、でそして負けたっていうか、いなくなってですね、そして間もなくして共産党が政権を握りました。そして文化大革命ですねが起こってですね、もう文化大革命ではもう教会は アヘンだからと毒だからということで、全部全滅ですよ。で、伝道師や牧師は牢屋に入れられて、労働改造所っていうところに入れられたんですね。思想改造を行うために。で、文化大革命が終わりました。で、そこで10年20年そこで牢屋に入れられた人たちが戻ってきたんです。信者がもっと増えてました。そして80年代からもうどんどんどんどんあって、1割がクリスチャンだと言われてます。だから伸び率としては、その共産党が始まった時から伸び率100倍ぐらいかな、もっとかな、1割ですよ。で、今締め付けを行ってはいるものの、これいつもね、ひどいな中国はって言うけど、でもね、少し分かるの。無神論の共産党が党員よりもクリスチャンの方が多いんですよ。神を信じてるですね。脅威に感じちゃいますよ。で、共産党の中にもニコデモみたいに隠れクリスチャンが多いですから。だから教会使徒の行伝以降の教会史の中で初めてだとぐらいの記録になってるんです。で、なんでこういう話をしたかと言ったら、励ますためです。日本がもうダメだというのはやめてください。さっきから言ってますが、本当に福音に近い、本当は求めている、深く求めているから見えづらいというところもあるかもしれない。イエス様のように食い入って話しかけてください。食い入って話を聞いてあげてください。そして、さて39節ですね。その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そしてサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。サマリアの女が言ってけれども、もっと滞在してほしいと、なんか似てません？弟子たちがですね、この一緒に泊まりたいと言ってですね、こう滞在する。この滞在という言葉がメノーというギリシャ語ですが、とどまるとも訳されています。で、これがヨハネの福音書の中にたくさん出てきて、私の言葉があなた方のうちにとどまるならばの、とどまると滞在するとか宿泊するは同じ言葉が使われています。で、これ大事ですね。ただ聞くだけじゃなくて、とどまるんです。一緒にいるんです。今もとどまってるでしょ。一緒にいる時間あるじゃないですか。いや、なんかめんどくさいからもう後でネットで聞いてもいいやとかって。可能ですよ、可能ね。でもね、とどまるってすっごい大事なんですよ。で、私たちはなんかインターネットの時代だから、なんか全部知った気分になっちゃうんだよね。さっさっさっさって、僕もその傾向強いけど、なんか情報を集めたらもうチャッチャッチャッチャーとかって、はいはいはい出来上がりとかってね、はい、もう世界は分かったみたいな、世の中分かったみたいなね。いや、とどまるって大事です。時間を過ごす。だ、理屈じゃないですね。もうこれも理屈じゃない。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちもあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのですと直接聞いたんですね。この態度大事ですね。確かめるっていうことですね。女が本当に言ってることはその通りなのかどうか確かめる。これ似たような話出てきません？使徒の働きで。テサロニケにから逃げるようにしてパウロが行った後がベレアというとこだったんですけど、そのベレアでパウロが語ると、こっちの人たちは、なんちゅうのかな、素直だった。で、非常に熱心に御言葉を受け入れて、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたって書いてあるんですね。果たしてその通りかどうか調べてですね、本当にそうだったと言って受け入れていくわけなんですね。で、イエス様は場所を移されます。これから43節から移されます。で、これはもともとの目的地であるガリラヤ地方です。で、今見てきたサマリアにおけるこの彼らが信じていくということと、実はこのガリラヤにおけるこの ユダヤ人たちがイエス様を迎えるっていうのに非常に対照的なこのものを見ることができます。さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのであると。はい、話はガラッと変わってサマリア人からユダヤ人の世界に戻ります。いいですか。そしてユダヤ人はどこに住んでいても三大祭りに参加するんです。男の人は、成人男性、成人の男性はですか。だからエルサレムにイエス様もその杉越の祭りに参加するためにエルサレムに行ってましたが、彼らもそのガリラヤ地方にいるその彼らもやはり行っていたんです。で、あの宮清めを行われた後にイエス様がいろんな印を、その癒しであるとかですね、そういうことですね、それを行っておられるのを彼らは目撃していたわけなんです。それで素晴らしいということで歓迎してたんですが、不思議な言葉がここに書いてあります。預言者は故郷では尊ばれないって言ったんです。でも歓迎されてるじゃん、歓迎されてるじゃん、なのに尊ばれないって言ってるんですよ。で、ここなんでかなと、ほら IBS セミナーでやるじゃないですか、なぜってね、覚えてます？こういう時にね、なぜっていう言葉を聞くわけですよ。で、その彼らが印を見ていたっていう箇所を思い出してください。2章の最後に書いてありましたが、ちょっと開いてみましょうか。23節から読みしますね。2章の杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのであると。イエスを信じたと言ってんです。中身が問題だったんですね。中身は印を見たからすげえなーっていう話だったんです。印を見て、不思議を見て、この奇跡的なことを見て、おおすごいと言って受け入れてはいるんですが、本当なのっていうね、イエス様の方は任せなかったんです。こういうことよく起こりますよ。現実問題として、私はこうこうこうですって口では言っていて、そのなんですかね、クリスチャンであるかのように見えるんですけれども、よく話を聞いたりとか時間を過ごしてずっと一緒にいたりしたら、いや全然信じていなかったってことあるんですよですね。で、イエス様はその人の心の内にあることをよく知っておられたので、なのでお任せにならない。イエス様は信用しなかったというか、信頼しなかったというか、信じなかったんです、彼のことを、それ言ってることをね、という表面的な受け入れ方をしていたわけなんです。一方でサマリアの人たちは言葉を聞いただけで信じてったんです。証言を聞いただけで。で、もう一方では、このイエス様の言葉も聞いているにもかかわらず、印の方を見ていただけで、言葉を必ずしも受け入れていなかったわけなんです。なので、表面的に受け入れられているだけで、尊ばれてはいなかったということになるんですね。本当に不思議ですね。福音って本当に不思議です。本当はユダヤ人のためにイエス様が来られて、このメシアが来られたのに、彼らの方が難しくて、そしてそのユダヤ人の外、反ユダヤ人って言ったらいいかな、このバカにされてたっていうか、阻害されてたっていうサマリア人の方がですね、本質的なところを捉えていたというパラドックスがここにあるわけなんです。46節をご覧ください。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。 さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのであると。はい、このヨハネの福音書の第一の印と言われていたのが、ガリラヤのカナで婚礼ですね。その婚礼の時に水をブドウ酒に変えたという印をイエス様が行われました。そして今カナのところに行かれたんですけれども、イエス様はです、最初のカナの婚礼の時に、その後に家族も一緒にね、ガリラにカペナウムに行ったって書いてますよね。でカペナウムとカナですけれども、そのカペナウムの方から、この王室の役人がやってきたって言うんですね。でこれもいやありがとう、ちゃんと地図をね見てくれてる、この目の前で見てくれてる人いるけれども、そうなんです、こうやってね地図で確かめるってすごい大事なんですね。で結構な距離があります。カナというのはこのナザレの北の方にあるんですね。で近いですナザレから。でも、西の方にザーっていくとこう一気に降りていくんですが、ガリラヤ湖があります。でガリラヤ湖の北にカペナウムがあるんです。だいたい30キロ離れてます。でも今言ったように一気に下がるんですね。この海抜マイナス200メートルなんです。マイナス200メートルですよ。いくらね東京下町でもね、江戸川区とかあそこら辺、江東区とは何メートル海抜マイナス 1.4。 おお、よくやっぱりねジモッティがここにいますからね、地元の人がね、たった 1.4 ってたったって言ったら失礼なんですが、マイナス200メートルなんですよ、あのガリラヤ湖畔は。だからここで上がってってんですね。600メートルぐらい高いところにありますから、このカナナまでね、まあ、こう長い距離を、大変なところを王室の役人がわざわざ歩きに来ていて、来てるんですね。これ王室っていうのは誰かって言ったら、もうこれはヘロデ・アンティパスのことでしょうね。の王と言ったら、ヘロデでしょう。そして、まあ、その時のガリラヤの首都はティベリアにあったんですけれども、この役人はカペナウムに住んでてね、地位も富もあった人ですが、イエス様に会いに来る理由は息子が瀕死、死にかけていたからですね、病気だったからですね。神に出会う時って自分の持ってるものや自分の能力ではもうどうにもできないというところに立っている人が神に出会うことが多いですね。でそこに実は本当の命がもう近づいているっていうかあるわけです。でこの人も息子が死にかけているというところで神に出会うことができます。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。素晴らしいですね。48節がね、これがガリラヤにいたユダヤ人たちの心の状態だったんですよ。今ここでは役人に対してはっきりと印と不思議を見ない限り決して信じないってはっきり言ったんです。でここで彼がただ癒しをしてくれる、なんていうのかな、便利な人ではなくて、主よって言ってます。つまりイエス様がなさることをなさってください。私が主ではなくてあなたが主ですっていうことです。 これね、本当に信仰を持つ人に絶対起こるプロセスです。あなたがなさりたいようにしてください。あなたが私の主であり、もうあなたに全てをお任せしますなんですね。でそう言った後で、子供が死なないうちに下ってきてくださいとお願いしたんです。 でもイエス様は死なないうちに下ってくださいっていうリクエストには答えなかった。行きなさいって言っちゃったんですね。ひどくないですか。でもその後が息子が治れてたんです。でもっとすごいのはこの人が信じたんですよ。だから主にしてるってことです。イエス様を主にしてるってことです。だって行かなかったら治らないじゃないって文句言わなかったんです。で語られたのでそのまま信用しました。で彼が下っていく途中、しもべが彼を迎えに来て彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると彼らは昨日の昨日の第7の時、これ午後1時ぐらいですね、に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラに来てからこれを第二の印として行われた。これが第二の印だったっていうんですね。で単なるミラクルワーカーじゃないんですよ。単に奇跡を行うすごい人じゃないんですよ。だったらすごい高度なマジシャンでいればいいだけじゃないですか。ですよね。あるいはなんか分かんないけども宙に浮くとかさ、それでいいじゃないですか。印っていう言葉の意味はその奇跡そのものが目的じゃないんですよ。ではなくてその奇跡を通して神のご性質や神の本質や神に触れるっていう。イエス様にはこのイントロであったでしょ、1章の14節に、この言葉は人となって私たちの間に住まれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この恵みと誠に満ちているんですけど、この父から来た独り子としての栄光なんだと。これを見るってことです。だから第一の印は無から有を創造するところの神の栄光を見たんですよ。そうですね、自らブドウ酒、科学者、だから化学の方の科学者に聞かせたらありえないんですよ。どんなに待ってもブドウ酒にはなりません。水は進化論嘘ですですね。何もないところから生まれるはずがないのに、なんか時間が経てばなんかできるみたいにマジックをかけちゃうんですよ、長い期間置いて。けれども科学的に見てありえないんです。ところがそうなると、そしてここでは何か、ここではその創造とか全能の力というのは言葉とともに働くっていうことです。光をあれと言ったら光がありました。覚えてますか、創世記ですね、一章の3節で光をあれと言われたから光があったんです。何もしないでふーって光になったんじゃないんですよ、ね、言葉によって作ってったんです。言葉によって支配してるんです。言葉によってご自分の願われるままを行ってって、で言葉は神であったって書いてあって、この方が人となったと言っている、この栄光なんですよ。なのでサマリアの人たちは言葉を聞いて信じたんです。ですね、このような印はここを見る限りないんですね。でその印っていうのは唯一その全てのことを知っているっていうところの印であって、それで信じてたっていうことであって癒しが行われたとかそういうことじゃなかったと思います。これ書いてないから、もしかしたらそれあったかもしれないけど書いてないですね。そっちが主要ではなくて本当に証言を聞いて、それを聞いてった、言葉を聞いてった。そしてガリラヤの人たちも、この王室の役人が、この多くの人は印とか不思議を求めている中で イエスを主としてこの方が言われているからという理由だけで信じ受け入れていったら印が起こったんです。印はね、伴うものなんですね。後からついてくるものなんです。マルコの福音書の最後にこう書いてあります。弟子たちは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたと。使徒の働きにも印がたくさんあります。奇跡がたくさんあります。けれども御言葉に伴う印なんですね。それで確かなものとされたということなんです。で、私は印を信じてるし、奇跡も信じてるし、予言とか異言とか癒しも全部信じています。でもね、それがあって当たり前って言ったらなんか変なんですけど、当たり前っていうかそれはありますよ、あります。でもね、それをねひけらかしたり、それを持ち上げたりする必要は全くありません。僕もあまり話さないけどね、カリスマについては、この聖霊の賜物について、まあ、話すべきかもしれないけども、異言であるとか予言であるとかですね、どっちも経験してます。癒しっていうのも自分じゃないけれども、まあ、妻が経験したりとかですね、あります。あんまり言わないですよね、言わないです。で、理由は簡単です。ここに言ってること、イエス様の言われたことをそのまま受け入れ信じ、これイエスを主とすることですね。イエス様を主として、この方こそ私があると言った、私はこうだ、私なんだ、この方に会うことこそが目的なんです。そしてパウロが最後に、最後にパウロが言った言葉を引用しますけれども、ローマの1章の16節、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音が救いをもたらす神の力なんです。神の力ですよ。もう一回聞きます。みんな笑ってるけど、いつも空中に浮くこととですか、ふーって念じてね、あぐらかいてふーって感じで空中に浮くことと救われること、どっちが難しいですか。今もう分かりますよね、救われることなんです。こっちの方がもっと大きな奇跡なんです。このためにイエス様が来られました。で、私たちもそれに預かることができる。この弟子たちがロークしないで刈り取るってね、私たちもロークしないで刈り取る、まあ、もちろん種まきはしますけれども、その奇跡を見ることができる、まあ、特権に預かっているわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてまた、この御言葉からあなたがどうやって働かれているかを見ることができたこと、ありがとうございます。そしてこれからここから使わされて、いろんなところに、自分のいるところに戻りますけれども、主よ、聖霊に一人一人を満たしてください。どうか聖霊を下らせてください。そして信仰を持って一人一人が受け止めますようにお願いいたします。聖霊が下ると力を受けて私の証人となるとイエス様は言われました。そしてイエス様は弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われました。そのことによって自分ではなくて自分を通してイエス様が見える、自分は透明になってイエス様が見える、そしてイエス様が本当に生きているということを、このサマリアの女と同じように来てみてくださいと、本当に理屈抜きでそのイエス様を見せていくことができるように、どうぞ一人一人を豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈り下げいたします。アーメン。
アーメン。